こんにちは。先ほど先生から紹介をいただきました小川と申します。信州の上田市から参りました。紹介を聞いていながら、随分年月が経ったなっていう思いとともに少し弁明しなきゃいけないなと思います。なんか物理という、ね、言葉が出てきて、大概なんか昔物理やってましたっていうとですね、っていう感じでちょっと言われるんですよね。なんかあんまり好きじゃないっていう方が多くて嫌われちゃうんですけど、それだけで離れていってしまうんですけど私は感受性の問題かなと思っています。まあ私はなんでそれをやるようになったかって言いますと、真理を知りたかったっていう、そのことだけなんです。単純に要するに世の中 この自然を見たときに、この自然を支配しているその法則とか原理っていうのは何なんだろうっていうことをですね、すごく知りたかったんですね。でそれで、興味を持って勉強し、また勉強したっていうことなんです。例えば花を見て、山を見て、美しい自然を見て、素晴らしい星空を見て、素敵だなと思うときに、まあ、ある人は詩人だったらそれに詩を書くと、画家だったら素晴らしい絵を描きたいなとかね、音楽家だったらそれを見て音楽を作るでしょう。私はそれを見て、その背後にある原理法則を知りたかったというだけの話なんですね。まあ、経済に興味ある人だったら花を見てどうしたら売れる花が作れたのかとかねいうことだと思うんですね。だからどこに同じものを見ても、そのどこに関心の向かう方向があるという違いだけですので、決して嫌わないで物理っていうのは例えばこんなものがあって手を離したらこう落ちますと、これが物理学でございまして、これが何でだろうってもし興味があればそっちの方に進むということですねそういうことなんです。で、私は高校生の時にその学問に出会いまして、教える先生が良かったのもあるんですけど、興味を引き出してくださって、世の中っていうのは理解できるんだと、わけのわかんないものじゃなくて、そういうなんか少数の原理原則から全てこの自然法則で理解できるようにできてるんだということを知って、なんと素晴らしいことだろうと思ったんですね。ところが大学行った時に、本来だったらそういう自然を探求するんだったら理学部に行かなきゃいけないんですけど、何を間違ったか工学部に私入ったんですね。でそれで私は青年期だった若かったこともあって、もちろん物理学の方を勉強しようと思って、いたわけなんですけれどもそれで勉強始めたんですね。頑張って勉強始めたんです。結構大変なものなので、エネルギーも必要なんですけれども、今だったらちょっともう、引退もしてますし若くないのでそんなできないんですけど、今だったらもう逆にまあ、私は進学校でちょっと語学の方を教えている関係で、言葉に今興味があって、逆にそういう自然法則とかいうよりは俳句を作ったりとかですねあとそれを詩を作って歌にして賛美したら何といいだろうかとかね、そういう言葉とか音楽の方にもう興味がしまって、自然はもともと興味あるんですけれども、だいぶ年とともに興味の対象が変わってきてるんですけども、その頃は一生懸命だったんですね。で、工学部だったもんですから、 っぱりものづくりが基本です。テクノロジーってことですよね。技術です。技術開発ってことで、まあもうちょっと私も青年だったので、またものを何かこう突き詰めてちょっといろいろ考えるたちだったので、一体自分がやってることっていうのは本当に社会に役に立ってるのかどうかっていうことにすごく悩んだんですね。まあそれは当たり前じゃないか、携帯電話開発すれば便利になっていいじゃないかっていうことなんですけども、そうではなくて、私が悩んだのは実は今日のテーマに関係ある平和の問題、戦争の問題だったんです。つまり科学技術とかテクノロジーっていうのはまずそういう軍事産業から始まるんですね。それが最先端なんです。大体そこで新しい技術が開発されて、でそれがいろんな技術に応用されていくっていうのが大体の今の流れです。でそうしますと、今自分が頑張って勉強したり開発したりしていることが、やがてそういった兵器とか戦争のその軍事競争の中に巻き込まれていくと。自分はそのつもりないんですよ。自分はそのつもりないんだけども、そういうのは利用されていくわけですね。自分の手を離れて。で、それは、いや、自分はそれを意図してやったわけじゃないから、自分のせいじゃない。それをやった人が、利用した人が悪いんだっていうこともできるんですけど、私はそれができなくて、それを知っていながら、それをするのは罪なんじゃないかと思ったんですね。つまり、そう、必ずそう、誰かが、悪い目的で使うということをあらかじめ分かっていながら、自分がそうじゃなくてもそれに携わることはなんか罪なんじゃないかと。だったら技術とかテクノロジーといったものそのものが根本的にどっか間違ってんのかとかね、そんな悩みを持っていたんです。でもそんなことはもう答えがなかなか見つからないわけですね。それで随分悩んで、結局2年間もそれで足踏みして、留年したです。で、4年間で卒業しなきゃいけないところを悩んでいたせいで6年もかかってしまったということがありました。で、どうしたらそんな矛盾から逃れられるのかということを随分考えてたんですけど、これ答えは出ませんでした。で、一つだけあり得るとしたら、こんなことがあり得ると思ったんですね。皆さんご存知かもしれないんですけど、私が尊敬できる、唯一尊敬できる科学者っていうのが一人いるんですけれども、それは芹沢博士という方なんですが、それは実は架空の人物なんです。ゴジラという映画、皆さんご覧だったか、ね、それに出てくる科学者なんですね。つまりゴジラは水爆実験でしたでしょうか、あれに起こって、まあ、あれを日本に上陸してたくさんのものを破壊して人々の平和をかき乱すということで、なんとかしてゴジラをやっつけなきゃいけないっていう、まあ、怪獣映画なんですけれども、その時にもう東京も大破壊されてどうしようもなくなった時に、その芹沢博士という人が実は別の目的でそのオキシジェンデストロイヤーっていう薬品を開発してるっていうのが分かったんですね。それは何かというと、それを薬品をこの水槽の中に入れると、そこの中にいるある酸素が一瞬にしてなくなってオキシジェンが破壊されて、それでその魚が一瞬にして白骨化するっていう、ね、恐ろしい薬品なんですね。それは現実にはないんです。でもある目的でそれを芹沢博士が発見したんですけど、それは一切公表してなかったんです。なぜならそれは悪用された時に大変この危険なことになるということで、博士はそれを秘密にしてたんですけれども、あるきっかけでそれが知られてしまって、ぜひそれをゴジラ退治に使ってほしいって依頼されるんですね。ところが芹沢博士はそれを一旦使ってしまったら、それは共通の財産になって、この今度はもっと恐ろしい爆弾がそれによって作られるんじゃないかということで、一切それを拒むんですね。公表、それを使うことを。まあ、ところが、その多くの人は犠牲にどんどんなっていくもんですから、もうそれを使わざるを得なくなって、一回だけならいいって言って、それを許可するわけですね。その爆弾を自ら作って、それで、そのゴジラを退治に行くわけです、博士が。で、その時にこの海の中にいるゴジラのところにその 爆弾を持っていくんですけれども、命綱をつけていく、潜っていくんですね。でそれを爆弾を置いた後に命綱をこう手繰って引き寄せたら博士はもういないという、そういう話ですね。つまり自分でその綱を切って、そしてゴジラもろともその海の藻くずに消えるという、そういう選択をしたわけです。つまり博士はそれが使われて自分が生き残っていれば、その知識というのはやがて悪用されて自分の知らないところで恐ろしいその大量破壊兵器になるということを知っていたので、自分はその知識もろともそのゴジラとともにこの世からいなくなるというね、そういう選択をするわけですね。ですから私が思ってた悩みっていうのはもうそれ以外にないと思ったわけです。でもそれはまあ架空の話なので、現実にはやっぱり今の世の中はそういうふうになってないわけで、そういう意味ではやっぱり根本的に何かその人間の罪っていうものが、その科学技術の開発という中にもやっぱり根深くあるということをずっと考え続けていたものでありますが、やがてそのイエス様にですね、そんな中から出会っていくということになったわけでございます。自分の話はこの程度にしておきますけれども、それこで、やっぱり今日のテーマでもあるこの平和ということも、どうしたら実現できるだろうかなんていうことを常々考えていたようなものでございます。結局のところ国と国との平和もまた一人一人私たちの人と人との間の平和というところにやはり問題がいくつところあるかなというふうに思いますけれども、今日はこの先ほど司会者の皆さんが、司会者の方が読んでくださったこのピレモンの手紙というこの手紙から皆さんと共に見ていきたいと思います。大変この新約聖書の中でも短い部類に入る手紙でございます。原稿用紙にすれば3枚半ぐらいの分量でございます。パウロという一人の伝道者がピレモンという一人の人物に宛てた手紙です。個人的手紙なんですけれども、平和を作り出すこと、そして和解していくこと、許し、そして許されるということ、このことについて本当によく考えさせられる手紙だなと思います。この手紙の受け取り主であるピレモンという人はクリスチャンです。自分の家を教会として解放していたようです。そしてパウロと同じようにこの道路者としてイエス様を紹介する伝道の働きもしていたようです。そしてまたおそらく雇い人、あるいは当時は奴隷制度というものがありましたが、奴隷というものを所有していたということで、かなり裕福なそんな人かなというふうに思います。そしてこのピレモンはどのようにしてクリスチャンになったかというと、やはりこのパウロというこの手紙の差出人の働きを通してイエス様に出会い、そしてイエス様を信じるクリスチャンになった人です。この手紙にはもう一人の人物が出てきます。オネシモという名前の人です。このオネシモは今紹介したピレモンの奴隷の一人でございました。今日奴隷制度というものは形の上ではなくなったように思います。当時は それが普通でございました。まあ、奴隷制度の是非をここで論ずるわけではございませんが、不幸にしてこの時代は奴隷制度というものによって社会が成り立っていたわけです。で、彼はやはり何らかの理由で奴隷嫌だということで逃げたようなんですね。しかもその時同時にこの金銭的な損害というものを主人であるピレモンにかけたようです。盗みだったんでしょうかね。そんなことで彼は大都会であるこのローマの方に逃げ延びまして、そこでまあ不思議な出会いですね、パウロに出会って、そして改心するわけです。今お読みした中にあったように、彼はかつてはとても役に立つものではなかった、むしろ損害を与えるような役立たずというね、本当に嫌な言葉ですけども、役立たずなものだったんですけれども、今や役に立つものに変えられていると、そういうことでございます。なのでパウロはですね、この手紙を書くにあたって、もうかつてのあの奴隷のオネシモじゃない、役に立つものとして生まれ変わったオネシモを許して、そして受け入れてくれるようにと、特にピレモンに進めているわけですね。しかも同じような奴隷としてではなく、もう同じイエス様を愛するクリスチャンとして、兄弟として、同じ神様の子とされた兄弟として心から迎えてほしいと、そんなお願いをするわけです。しかしこれはとても難しいことでした。というのは、一度この逃亡した奴隷をですね、かくまうこともとても刑の重い時代でした。そして危険を伴うことでした。ですから他の人やまた奴隷の手前、彼をまた受け入れていくことも社会的にはそんなに簡単なことではありません。何よりもこのかつての主人でありますフィレモンが自分に損害を与えておきながら、また彼をですね、もう一度心から愛する者として受け入れていくということは、やっぱりその彼の心情というものを考えますと、簡単なことではなかったんだろうなっていうふうに思うんですね。許していくこと、これは口で言うのは簡単ですけれども、実際にはなかなか難しいことです。もしそれが簡単なことであるなら、人と人との間の平和はもっとあっていいはずですね。本来なら逃げていった奴隷は死刑に値するほどの重い刑に当たります。奴隷は所有物ですから、主人はそれを自由にすることができました。 でも手紙を書いたパウロはこのように言っています。今日読みしましたこのピレモンの手紙の中から一箇所を読みます。21節をご覧ください。終わりの方です。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからですと書いています。つまりそれは客観的に見たらとても難しいことなんだけれども、パウロはきっとこのフィレモンがですね、オネシモを本当に心から許しそして迎えるであろうことを全く疑ってない、確信しているわけですね。それ以上に今ここでお願いしている以上のことをきっとあなたはしてくれるはず、そういうフィレモンであるということをパウロは疑っていない、信じているわけです。どうして普通に考えたら個人的感情としての怒りやまたプライドもあり得る、そんな立場にあるフィレモンだと思うんですけれども、いやパウロはそれを超えて、フィレモンがオネシモを受け入れて、そしてそれは敵意から平和へと、まあ、そのようなことが実現することを信じています。なぜパウロはそのように確信することができたのでしょうか。まず1点目は、この主人であるピレモン、このピレモンもまた実は許されたものであるということが1点だと思います。ピレモンはこのパウロを通して福音を聞きました。福音すなわちイエス・キリストの十字架とそしてよみがえり復活でございます。イエス様の十字架はこの私のためであり、私の罪の許しのために身代わりとなった十字架なんだ、そのことをフィレモンは知らされたわけです。そして復活されて今もなお生きておられるこのイエス様を信じなければならないことを教えられたものです。フィレモンもまた完全なものではもちろんありません。罪を悔い改めて信仰によって許しをいただいた一人ですね。これは大変な許しでございます。清い神様が罪深い一人の人間をこのイエス様の十字架を信じるその信仰のゆえに恵みによって許していただく、神様との間の敵対関係、そういった関係から神様の憐れみによって和解に至った、平和に至った、そのことを知っているレモンです。神様の大きな憐れみを 受けたわけです。それを知っているピレモンがどうして今度は他の人の罪を許さないでいてよいわけがあるでしょうか。罪というのは自分が神様の前に返すことのできない負債であります。ピレモンだけではなく私たちもまた神様の前に本当に積み上げればですね、天に届くほどの負債を負っています。返すことができません。でもそれはイエス様が代わりに支払って負ってくださいました。それはもう限りない許しでございます。それに比べたらピレモンを許すということは本来とても小さなこと、大きな許しをいただいたものが小さな許しを施すことができない、これは一人の人間の中で実際全く釣り合わないことです。ですからそのことを思い返すならば、自分の親しい友となってくださったイエス様のことを知っているならば、またピレモンの友になれるはず、これがパウロの一つの確信だったんだろうなと思うわけです。2点目はこのオネシモです。オネシモもまた実は許されたものであるということです。彼も本当に自分の犯してきた罪というものを悔い改めています。自分のやったこと、あれは本当に罪深いことだったというその思いを持っています。そして自分は許していただけなければならない立場だということを知っているわけです。新しく生まれ変わってすでにこの役に立つもの、注意説にありますように役に立つものとなっているならばなおさらでございます。ピレモンもオネシモも二人とも神様の許しというものを教えられ知っていますので、ここに本当にこの人と人との間のこの和解、そして平和というものが成り立ちうる。ですから本当の和解にはお互いが必要です。つまり許す者の愛ももちろんですが、許される者の方にも愛が必要だということですね。神様の本当の許しをいただいた者こそが人を許すことができ、そしてまた許されることもできるということではないでしょうか。さてこのパウロの確信に満ちた手紙でありますけれども、結果はどうなったのか、そのことについてはこの手紙では触れられておりません。でもきっとこのピレモンはオネシモのことを許したに違いないと思います。受け入れて、そしてもはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟として 受け入れたに違いないと思います。これは一つの奇跡と言っていいのではないかなと思うんですね。イエス様が開いてくださった人の間に起こりうる奇跡です。イエス様は病人を癒し、また自然をも支配し、嵐を鎮め、また悪い霊を追い出し、そういった本当に目覚ましい奇跡をそのご生涯の中で表されましたけれども、今も天に置いて生きておられるイエス様は、この人との間においてもこのような素晴らしい御業を成してくださっているわけです。人が本当に和解するというのは難しいことだと思います。形の上では多分できると思うんですけれども、本当に心において、それは難しい。それは国と国との間でも同じことですね。いや、謝罪した、いやしてない、まあ、そんなすれ違いがあるようでありますけれども、でもそういった形式的なことではなく、本当に心において許し許されるという関係が本当に実現していく、それはやはり難しいことだと思います。でもここに一つの実例が示されていると思います。ここに本当の平和の道に至る道が示されていると思います。和解できないままでいるということ、平和が実現できないままでいるということは、許す方の側にとっても許される側にとってもとても重荷です。でも私たちはたとえそうであっても、このイエス様がですね、開いてくださったこの平和に至る道というものが示されましたので、そこを進みたいと心から願いますね。まず私たちがそれぞれ一人一人、本当に私たちの作り主である神様との間に平和がなければなりません。そうしなければ私たちは本当に平安な日々を過ごすことはできないし、また希望を持つこともできません。私たちは神様によって作られ、命を与えられたものだからです。でもだからといって私たちは一人一人孤立して歩むことを期待されていません。私たちは共に生きていくことを望まれているし、そのようなものとして作られています。交わりということですね。私たちの交わりとは、神様そしてイエス・キリストとの交わりであり、同時に同じ罪に許されたものとしてのキリスト者の交わりでもあります。交わりとは共有するということで、それは現実に目に見えるものを共有するということもある意味含みますけれども、もっと私たちはこの生きていく上で、私たちの人生そのものを互いに共有していくという、共に主イエス・キリストを中心として歩んでいく、 これが私たちの交わりであり、私たちは本来そのように作られているものです。ですから、どんなに私たちが生きがって頑張って自分は一人だけで生きていくんだと言っても、それは不可能なことです。なぜなら、私たちはそのような存在ではないからです。私たちの神は平和の神です。ですから、私たちの間にも平和があることを心から望んでいます。ですから、まず主イエス様ご自身が模範を示してくださったわけですね。平和を実現するために自らの命を捧げてくださったわけです。そんな義務はイエス様にはありませんでした。そんな義務はありませんでしたが、それでも私たちがその平和を作る力がないので、イエス様の方からその道を開いてくださったわけです。そのイエス様、私たちが仰ぐときに、私たちもまた許されたものとして、お互いにこの和解の道を歩んでいく、そのようなものでありたいと思います。私たちの苦しみや悩み、困難といったものをご存知の主が、それをご自分の身に負って、そして開いてくださった道です。ですから、本当の人と人との間の平和というのは、まず私たちが一人一人神様との平和をいただき、そしてそこに教えられ、そして同じように恵みによって平和をいただいた者同士が、今度は互いに平和の道を歩んでいこうと、その決心ではないかなと思います。憐れみを受けた者だけが憐れみを示して許すことができるということだと思います。とは言っても、自分自身を振り返り、また自分自身の心に手を当てるならば、十分にそれができていない自分というものを見出します。許されていながら許すことができなかったり、あるいは許していただくことを固くなに拒んだり、そんな今なお罪深い自分でも、それは本来一人の人間の中で釣り合わないことだと思います。でも、そんな弱さを身に覚えるものでもありますが、それでもなお私たちは希望をいただいているのではないでしょうか。可能性がそこに開かれているのではないかなと思うんですね。私たちは本当に、私たちと言ったら失礼かもしれませんが、私自身本当に自己中心だなと思うんですね。自分が受けた仕打ちについては決して忘れないです。心のどこかに残っているんですね。ところが、忘れるべきことを忘れない、そんな自分なんですが、自分がしたことは逆に棚に上げてしまっています。忘れたということですね。覚えていなければならないことは忘れてしまい、忘れなきゃいけないことはいつまでも覚えていると、そんな愚かさ、弱さというものを自分の中に見出します。ですから、平和というのは放っておいたら決して実現しないことだと思います。平和は作り出さなければならないものです。冒頭で科学技術のことをお話ししましたけれども、それもまた人間の技として、もし許されているならば、主のご栄光のために平和を実現する、その 目的のために難しいけれども用いていく、そこに向かっていくということしかないのではないかと思います。もちろん私たち人間は罪深いものでありますから、できることは限られているし、また失敗もします。でもそれでも私たちは希望を持って、やはりこの罪の世の中ではありますが、主の喜ばれる歩みというのを、どの道においてもですね、どの分野においてでも私たちは目指していかなきゃいけないかなっていうふうに今は思います。まだイエス様に出会っていない時はそのようには思えなかったですから、やはり平和を作り出していくということは、私たち一人一人がまず身近な隣人からということかなと思います。むしろ隣人ほど難しいのかもしれないと思います。主の祈りの午前の礼拝でも祈りましたけれども、私たちの負い目をお許しくださいというのお祈りですが、神様に許しをいただくためのお祈りです。でも私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという祈りも同時にあります。人の負い目を許したから、その交換条件として私たちも許されるというのではありません。もしそうだとしたら、私たちは許していただけないかもしれませんね。でもこれはやはり私たちの神に許しを願うものであるならば、やはり心の中で他の人を許していないという状態は、やはり一人の人の中で矛盾しているということではないかなと思います。神様にその許しを願うならば、やはり自分自身においてはそのことにおいて解決しておかなければいけない、そのような姿勢を求めているのかなと思います。人を許すことができなくて悩みの中にあったり、また苦しんでおられる人はおられるでしょうか。でもその苦しみというもの、イエス様はご存知でございます。それは事実、私たちの心に重くのしかかる重荷であります。でも私たちはその重荷を追い続けなければならないわけではありません。それを下ろしてみようとイエス様は私たちに勧めておられるわけです。私たちの主がその重荷を負ってくださる、共に負ってくださる。マタイの福音書の11章28節をどうぞお読みください。マタイの福音書の11章の28節。読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。このようにイエス様は私のもとに来なさいと、このように招いておられるわけです。まず私たちは神様の平和、和解というものを受け入れる必要があります。ぜひ受け入れてほしいと思います。 イエス様の十字架がこの私が許されるために必要であったのだということを信じ受け入れていただきたいと思います。そしてさらに信じたイエス様と共に歩む人生を歩み出していただきたいと願います。そうすれば私たちは今まで本当に経験することのできなかった、知らなかった安息、平安というものをいただくことができます。そうして初めて私たちは人と人との関係においても許し、また許されていく心与えられますし、またそこに向かって住み始めることができるのではないでしょうか。同じマタイの福音書の少し最初の方になりますが、5章の、9節をください。マタイの福音書の5章の9節お読みします。平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです、と。これは私自身このようなところから語っていますけれども、私自身にも語っているわけです。平和を作る、そういうものとして私たちは期待されているのであります。平和は先ほど申し上げましたように作り出していかなければならないものです。でもその力と、また愛と、そしてあるいは勇気といったものは私たちのうちにはもともとなかったものでありますし、神様が私たちに与えてくださる、そういったものであります。神様は私たちにそれをすることを望んでいますし、おできになる方です。このフィレモンとオネシモの間に平和を作り出そうと努めたこのパウロの働きは決して無駄になることはなかったわけです。実を結びました。同じように私たちがもしこのように平和を作り出すことに努めていくならば、主はきっとそれを実現させてくださる。私たちはそのように期待すべきであります。今あなたに伝えたいこと、本当の平和とはという題で今回の特典を仰せつかりましたけれども、私自身もまたその過程にあるわけです。決して全てが解決されているとは言えません。でも例えそれがまだ解決されていなかったとしても、私たちはそこに向けて努めていく、その過程の中にもうすでに主の恵みがあると、そのように思うんですね。ですから、諦めてしまってはきっと何事も実現しない。でももし私たちがこの主にですね、そのことを期待しつつ また祈りつつ、また時には埋め気を持って、でも願い求めていく、まあ、その中にすでに主は十分の私たちへの恵みというものをまた与えてくださっているのかなと思うわけです。その過程の中にすでに私たちは慰めと励ましを受けていると言えると思うんですね。ぜひ私たちはこの平和の神に学ばれたものとして、救われたものとして、この平和というものを追い求めていきたいなと心から思います。ではお祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。本当に私たちは愚かなものであり、どんなに主の恵みをいただき、またどんなに大きな許しをいただいたかということを十分に悟っていないかもしれません。でもそれは御子イエス・キリストがご自身を十字架に捧げるほどの愛であり、また許しであったことを覚えるときに、私たちが人の許しを受け入れないとか、人を許さないとかいったことが、どんなに実は愚かなことであり、主イエス様を悲しませることであるかを覚えます。主は私たちの弱さをご存知であり、それを願いつつもなかなかそこに踏み出すことのできない私たちをご存知です。でも私たちがそれでもなお希望を捨てず、の平和を思い求めていくときに、主は私たちに進むべき道を指し示してくださり、また既に慰めと励ましを与えていることを覚えてありがとうございます。どうぞ平和の神ご自身がこの地上に真の豊かな交わりを、平和に満ちた、愛に満ちた交わりを実現してくださいますようにお願いいたします。一言、伝道集会でございますのでお進めいたします。もし皆さんの中でまだ主イエス様を信じていらっしゃらない方、まだ受け入れていらっしゃらない方いらっしゃるでしょうか。私もかつてはそのような一人でございました。でも今恵みによって、不思議な神様の道からによってあなたのもとに導かれたときに、本当に感謝と喜びでいっぱいでございます。もし皆さんの中でこの主イエス様を私も信じたい、信じて歩んでいきたい、そのように望まれる方いらっしゃいましたら、小さく手を挙げてお知らせください。いらっしゃいますでしょうか。主は私たちがあなたのもとに帰ることを心からお願い待っておられます。もしそのような方がいらっしゃいましたらば、どうぞお知らせください。神様が時をご存知でございます。どうぞこの聖書のお言葉を通して、またこういった集会を通して、主イエス様を求め続けていただきたいと心からお勧めをいたします。今日のこのひとときを心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。